山川琴美と岡崎瑞希のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
はい、はい、ということで皆さんお久しぶりでございます。1ヶ月の
1ヶ月ぶりですね。山川琴美です。
はい、岡崎瑞希です。第7回目、
ほう、
何度かんので、ちょっとターンを曲がりつつ、ターンを曲がるっていう言い方変なんですけれども、
曲がるしかない。
まあ、はい、今何て言うんですか、3ヶ月、半年、そしてさらに、
はい、
もうワンステップ、そうですね、向かっていこうというような状況になっておりますが、
はい、
実はこの、アップする日が、まあ、事故がなければ、何の問題もなければ、はい、ゴールデンウィーク前に、うん、アップされてるんですよ。
もう今年のゴールデンウィーク長い人はめっちゃ長いって言いますよね。
そうなんですよね。だから実質上はこれ第7回になってるんですけれども、本来なら5月アップになってるところが4月に2回アップしているというような、
すいません、お手をかけます
状況でやらさせていただいておりますが、先月のおさらいをちょっと私しときたいなと思うんですけれども、先月 の4月分といいますかね、第6回目にちょうどこう聞いててくれる時期ぐらいにいろいろと発表したいことがあるけれども、まだ言えないのってお互いに言ってたじゃないですか。それをぜひ一応うちの番組としても発表しておいた方が良くないですかねって思
います。いろんなところで発表しちゃったんですけど、
なんかそうらしいですね。しかもあの他の番組が一番、
他の番組がなんせちょっとアップが4月2日だったもんで言っちゃいました
みたいな感じですけどね。ぜひ、
はい、じゃあ改めて、
はい、
私山川琴美廃墟という事務所の方に所属やっていただくことになりまして、
はい、
約1年ぐらいフリーで
や
った んですけど、
ずっと
事務所に入って、
はい、
頑張っていきたい
と、ということですね。
いろんなことを今後ともよろしくお願いします。
廃墟の山川琴美さん、
俳
優の山川琴美さんを皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします
はい、ということで、
はい、
私の方はですね、
はい、
これね、ちょうどアップされている直前ぐらいに発表というか発売がされているので、私今手元に本がない状態でお話しなければいけないんですけれども、4月の25日発売の双葉社から出ているコミック魔法のアイランドっていうコミックがあるんですけれども、雑誌があるんですけれども、そちらに予告が載ってます。
お、予告
で、この番組を聞いている時期によっては本編が発売されるっていう状態になっております。いわゆる猫のしっぽで、漫画の方はずっと猫漫画を描いてたんですけれども、漫画の方を復活させようということで、ちょっとこう気になっているところを見つけたなと思ったのが、魔法のアイランドっていういわゆる携帯小説をやっているサイトがあるんですけれども、見たらなんと漫画もやっているということで、おーと思ってトントントンってしたら、
すごいバイタリティーですよね
でもそれはこっちゃんがきっと事務所を探さなきゃっていうバイタリティーと、
あー、そっか、
やっぱり一緒にいいお仕事をしたいところっていうのを探そうと思った時に、シンパシーっていうんですかね、ここならと思った時に飛び込まなきゃっていう気持ちは、おそらく私もびっくりしたんですけど、こんなに早く仕事をいただけるとは。
すごいですよね、
はい、
それまたきっとご縁が
きっと
あったからだと思いますけど、
今後もよろしくお願いします編集長さん
聞いてるのかな、
聞いてらっしゃったらいいなとは思うんですけど、
アニメ化するときは山から出てくればいいですかね。
でもここどっちかとドラマ、
本当だ
ドラマ、
ドラマか、じゃあナレーション
をナレーションのあるドラマあんまり聞かないですけれどもね。でもこの頃なんかね、はい、やっぱりメディアをミックスみたいな感じで、うん、いろんなことをやってる、
でも、うん、いろいろありますからね、
はい、しかも少女漫画向けっていうんですか、少女向け、
うん、
女性向けのものが結構元気がいいので、
うん、
もしかしたら、
ね、
このなんとかなるラジオののんきな二人が、
本当ですよ、
なんとかしていこうっていうところから始まり、
のんきな割には動いてますよね。
動いてます。頑張ってます。
意外にね。
はい。なんでちょっと聞いてくれてるリスナーの皆さんは、どっちかっていうと男性層の方が多いんですけれども、
そうですね。
良ければ少女漫画もぜひチェックしてみてください。
女心がわかるのは少女漫画なんでね。
いいかもしれない。
ね。
はい。ということで今日はこんな二人で、じっくりとお届けします。
はい、
はい、ということで第7回目の放送でございます。はい、
私突然ですけど、
はい、
すごく気になっていることがあるんですけど、
はい、
そういう漫画あるじゃないですか、
漫画、いろんな雑誌、はい、ありますね。
あれの予告ページって、
はい、
予告ページだけで絵を描いてるんですか？
描いてますよ。
あ、そうなんだ、やっぱり
すごい大それたことを聞かれるのかと思ったら。
いや、すごく気になったんですけど、
はい。
なんか、そこだけ先に提出すんのかなと思ったんです。
そうです。1ヶ月早く。
ああ、やっぱりそうなんですね。
雑誌の、はい、締め切り発売日に合わせて。
もしかしたらその時点で、まだ中身が出来上がってなかったりする。
はい、それはちょっと言っていいのかどうか、いろいろわからないですけれども、しかも初めての出版社の方で、ここまで言っていいのかどうかわからないですけれども、でも一応、タイトルは確実にないと予告編に。ただ、
ね、キャラはないとダメじゃないですか。
はい。
そのキャラまあまあね、
まあまあいろいろあるんですけどね。私はちょっと今回初めてだっていうことだったので、全部先行出しをさせてもらって、こんな話でこういうキャラクターがいて、でタイトルもいくつか出させていただいてっていうので、編集の方とご相談させていただいたんですけれども、慣れてくると多分ギリギリでこんなタイトルにしますとかも、作家さんがそこっともういきなりキャラ出しとかもしないで出してるかなっていうところも、特に今
は
い、猫の尻尾に関してはもう1年2年も経ちますのでね、今度はこういう話にしますっていうのをさって出して、
ああなるほど、
はい、でも急遽猫飼えましたとかそういうことはありますからね、猫の話
すごく気になってたんですよ、はい、あれは前出しの原稿なのかなとか
まあ、人によってはカラー原稿とかって言って、やっぱりかなり気合を入れたものを出さなければいけないので、場合によってはコミックスとなんか併用されたりとか、それはこの雑誌ということではなくて、いろんなジャンルで何パターンか見てきたことがあるので、前にあったイラストを使うってこともあるようです。
それがちょっと、なんてことないんですけど、ちょっと気になったんで。
そうなんですよ。
知らないね、ジャンルのことなのでね。面白いですね。
はい、いや、でも、いろいろあると思います。
あれですよ、皆さんもちょっと思ったら聞いてみればいいんですよ。
昔やってたことがあるんですけれども、
際
どい質問で私が答えられるギリギリの段階の業界ネタは大丈夫ですよ。漫画のお話によって、あとジャンルによって本当に違うんですよ。
そうですね、
4コマ漫画界と、例えば月刊誌で、あと週刊誌、恐ろしいことに私どれも経験してるので、で、あと少年漫画、ホラー誌、あとエッセイっていうか、あと体験漫画、占いの館に行ってきて占ってもらいましたみたいな写真をいっぱい使うようなのとか、ああいう写真はどうやって入れるのかとか、そういうことでも多分答えられる。
あれですよ、目指してる方もねどういう風に門を叩くかとかね、結構私たちフリーランスじゃないですか。
そうですね。今のは私だけに限らず、こっちゃんに声優さんのその門の叩き方とか、例えばフリーの時にどうしてましたかとか、
ね、際ど
いところで答えにくそうなことを。
答えれるやつは答えますよ。
なんかこれもなんかテレビでやってたね。ギリギリでこの話 OK とか、この話 NG みたいな感じで。でも、そういう感じで、これはここまでだったら話せるかなっていうギリギリのところはお答えしようじゃないですか。
お答えしようじゃないですか。
それで仕事がなくなるようなことがならないようには。
ならない範囲で。
そうですね。
お答えします。
はい。新しいコーナーね。聞いてみようってことで。業界裏話
How to 業界
How to 業界、
はい、
っていう形で
気になることがあったら何でも全然、
はい、こういう噂がありますがっていう、個人名は申し訳ないですけど NG ですよ、
NG ですよ、
そういう風に聞きましたが、はい、例えば締め切りをね、逃げた人はどうやって編集さんが探したんですか。なんかこの頃ね、でもテレビで編集さんが結構出られてるんですよ、
はあ、
で作家さんで大変だったことはって逃げた方を探しに行ったとか、はあ、本当になんか結構言ってるようなので、大丈夫だとは思うんですけれども、
はい、いろいろね、
はい、
聞いてくれれば答えられる範囲で答えますんで、はい、
お願いします。
メールもね、お待ちしておりますが、
はい、
そんな感じで今回もメールが
ね、お便りがいっぱい来ているので、
はい、
これね本当はねオープニングで読もうと思ったんですよ、はいはい、っていうのをちょっと紹介したいと思いますね、
はい、
いつもありがとうございます、ラジオネーム人間計算機さんですね。
はい。
水木先生、琴美さん、こんにちは。
こんにちは。
遅ればせながら、琴美さん、はい、誕生日過ぎてましたよね。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。いつでも受付中
も。もしかして遅すぎってことなんです。ちょうど1ヶ月前に投稿してもらったん
です。あ、そうですね。
お子ちゃんの誕生日は3月の12日。
そうです。
おいくつに？
ね、よかった。電波障害みたいですよ。はい、次行きましょうか。
言うだろうなと思って聞いてみましたけれども、
はい。
はい、第7回目にしてぶっちゃけますが、
はい、
水木先生のことは10年以上前から知っているんですが、よく考えたら琴美さんのことってあんまり知らない気が、というわけで、1分間アピールタイムを要請します。
いやいやいやいやいや。
ってことなんですけれども、はい、一言言っていいですか、はい、人間計算機くん。水木先生の水木が間違ってます。
ほら、知らねえじゃん !10 年以上前から知ってるとか言って。
水木は、
水水、
そうでしょ。みずみずしく生まれるって書いて水木なんですけども、水木の木が樹木の樹になってます。10年以上前から知ってて、これはどういうことかなと思って、ちょっと突っ込みたかったのね。
ちょっと人間計算機さん面白すぎる。
多分これ、純粋に変化ミスだと思うんですけれども、ちょっとそこら辺だけ人間計算機と10年以上のね付き合いの甘さが出たかなって思ったので突っ込ませていただきます。こちゃんのことはね、おいおい、
あ、そうですよ、これ聞いてたらもう半ば、
そう、分かってきて、なんとなく7回目にしていろんなこうブラックこっちゃんもいたりとか一生懸命頑張ってます。
こ
ちゃん、
このラジオって、はい、他よりも、ブラックとか高い気がするんですよ、私自身。
ね、他の番組、私たまにね、同じようなネット関係のやつとか聞かせてもらってるんですけども、とてもピュアな、素敵なお姉さんっていうような感じで、ちょっとアイドルチックな部分もありっていう風に見えるんですけれども、どうもここに来ると、いいじゃんみたいな。
このね、このコンセプト的にね、なんとかなるみたいなのがね、前面に出ちゃってて、ちょっとすみません。
そうですよね。いや、はい、でも、多分これが素に近いこちゃんだと思いますので。
そうですね。やばい。ちょっとかぶせていきますか。
いや、でも、今更、今更だと思うんで、逆に、こういうことみお姉様大好きみたいな方は、ぜひ、お便りを、はい、はい、出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、そんな感じで、人間計算機さんも、はい、今後聞きながら、汲み取っててください。
ありがとうございます。
全部出てますけど。
そうですね。まあ、だいたいこういう人かなと思ったのは、逆に人間計算機さんの方から、
うん、
そうだよ、そうだよ。私って10年以上、お付き合いがあるということで、私ってこういう人間ですっていうのを、こっちゃん側のリスナーの皆さんに教えていただきたいと思います。
う
ん、
そうですよね。
そうですよ。
僕が思うに、水木先生はこうです。
はい。で、私が10年の間にどれだけ変わってないのか変わってるのか、その辺もね、検証してもいいかなって思います。
そうですね。面白い。
はい。で、第7回までやってきたこっちゃんの中で、僕が思う山川琴美像はこうなんですけどっていうのが当たってるか。
あれ、昔こうだったんですけどみたいな、ね。
あ、そうそうそうそう。
これ聞いたら違うけど、こうだと思ってましたとかね。
どっちが本当ですかみたいなのをね、答えてもらうっていうのは、ありかもしれない。
面白いですね。
うん、なので、そうよ、私の気を間違えたっていうことで、罰ゲームじゃないですけど、人間計算機さんの宿題ということで、でちょっと出してみてください、はい、で他のリスナーの皆さんでも、はい、あ、これちょっと企画乗るっていうことがあれば、
うん、
乗って乗って第7回までしか聞いてない私、例えばこっちゃん側のね、うん、リスナーさんでこんな人だと思うんですけどっていうのを出してもらってもいいですし、うん、で逆に
結構自分じゃ分かんなかったりしますからね。
そうですよね。番組を聞いてる限りではこうなんですけどっていうのが意外に当たってたり外れてたりとか、
ね、面白いですね。
でそれは違うよは突っ込ましてどんどんいただきたいと思いますのでね、
はい、
はい、お願いします。
じゃあ次のお便りいきますかね。
はい、
はい、こちらはですね、ラジオネーム弓道よしさんからいただきました。
あ、いつもありがとうございます。
岡崎先生、琴美さん、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送でお話しされてたお弁当のおかずは何がいいを参考に お花見弁当を振る舞ってきました。
はい、
すごい。大阪城でお花見しましたが、当日はお天気にも恵まれてお弁当も好評で、福神漬けのおむすびも好評でしたよ。
お
ー、すごい、作ってくれたんだ、
ね、福神漬けおむすび。これこっちゃんが
私がずっと
リクエストしてお母さんに作ってもらってたっていう。
美味しいんですよ。
本当ですか。
福神漬け好きの人はね。
私はちなみにタコさんウインナーだったんですけれども。
あ、そうだ、そうでしたね。
はい、入れてくれたのかな、タコさんウインナーは。
ねえ、すごい、お花見いいですね。私いいことしませんでした。はい、さて。お二人は九州に一生得たような経験はありますか？
話飛びましたね。
でも私なかったんですよ、お花見。
本当に、私もちょっとしました。はい、はい、
お二人は九州に一生得たような経験はありますか？
そう、
昔釣りに出かけた帰りのこと、車で走っていると突然雨が降り出してきました。なんだか嫌だなと思ってスピードを少し上げて家に向かっていたんですが、
はい、
カーブの向こうから大型のトレーラーが荷台を横滑りさせながらやってくるではありませんか？ギャーと叫び声を上げながらアクセルを踏み込み、ガードレールと荷物の間をすり抜け九死に一生得ましたが、雨が降ってきた時にスピードを上げていなければ事故に巻き込まれていたかと思うとゾッとします。過去に何度も死んでも間違いないっていうような出来事に遭遇していますが、しぶとく生きているのは天命なのでしょうね、といただきました。すごい怖い。
車の事故はちょっと怖いですよね。だってもう自分が例えば注意してても相手が来ちゃったら防ぎようがないってことですもんね。ね、ありますか九死に一生。
私九死に一生ほどはないと思うんですけど、はい、車で走ってて北海道を目の前を鹿がパーンって行ったんですよ。
はい、
鹿って人間並みですから。
人間並み。
はじいたじゃない、引いちゃった時に、衝撃が人間。
ちょっと待ってください。びっくりして、極力とかを言ってるのかと思ったら、体重とか大きさのことですね。
鹿がフロントガラスに向かってきちゃったら、足が来ちゃうので、人間はちょっと危ないですよっていう話を聞いたことがあるんですけど、
はい。
そう、そんな、まあ、こっちに向かってたわけじゃないんですけど、引きもしなかったですけど、危なく引くとこだったっていうのはありますけど。
でも、急にとっさに出てきたってことですよね。その時に、冷静な判断ができてないと、間違ってハンドルを切って、まあ、対向車とか、もうね、後ろに車がいた場合とかって考えると、怖いですけど、鹿ですか。普通にドライブしてると出てきたりするんですね。
出てきますよ。なんか、地方によって、はい、看板ある、看板で何に注意みたいな、
熊とか、
飛び出し注意みたいなのあるじゃないですか。はい、北海道はこう、キョーンって飛んでる鹿の絵なので。
そうなんですね。狐ではなくて
鹿。狐もいますけど、でも鹿が一番危ないんじゃないですかね。
へぇー。
ありますか？
私も実は交通事故じゃないんですけども、はあ、車に3回ほど接触して。
そんなに？ちょっとびっくり。はい。
あったんですよ。一個は止まってた車だったんですけど、はい、私が全速力で自転車、
止まってた車に、
そうなんです。全速力で自転車でガーッとこう何かで急いで帰ろうとしてたんですよ。
はい、
止まった車からバッと出てこられちゃったが、なんていうんですか、ドアが
もろ怖い、
バーンってなって、でも受け身で
ちょ
っ
と
変な飛び出したんですけど、はい、私はコローンって転がったんですけど、一応擦り傷ぐらいで、
あ、よかったですね。
無傷で大丈夫だったんですよ。はい、あと2回ほどは、高校が自転車通勤だったんですけど、
はい、
通勤？
通学、ね。
はい、で、通学でブイーって言ってたところで、対向車とやっぱり両方で曲がろうとしたので、1回わーってなったんですけど、だいたいフロントガラスの前のところにスポンって乗って、
へ
どっちも無傷だったんですよ。
運動神経がいいんですか？
わからないんですけど、あって思った瞬間に、なんかしてるのかもしれないです。本当に無意識なの で、ただ自転車はめちゃくちゃになっちゃったりとか、
こうグミーンって、ね、
こんなに曲がってる状況だったんだって、後で、本当に後で怖くなって、真っ青になって貧血を起こしたりっていうことはあったんですけど、九死に一生というか、まあタイミングを間違っていれば、あと、何気にもしかしたら私、ほぼ自動車と同じ速度で、ビューンってやりかけてるから、
はい、
ね、同じ速度だと緩くなるじゃないですか。
はい、
それで助かってたのかなって思ったりもしたんですよ。
私、全然九死に一生じゃないんですけど、
はい、
自転車で、幼稚園児ぐらいの時に、お兄ちゃんが自転車で砂利道を、
はい、
ガーって降りてってたんですよ、
はい、
でお兄ちゃんはブレーキをかけながら降りてってたのに、私はそれがすごくかっこよく見えて、ブレーキかけずに降りたら石につまずいて顔面から行ったんですよ。
ガンって
ズルズルって、
それは急に、
それが
一生より怖い、
鼻だけ無傷だったんですよ。これ不思議なんですけど、
顔面からいったんですよね。顔面から
おでこと唇が、上唇がもう腫れちゃって大変だったんですけど、鼻だけ無傷だったんですよ。どんだけちっちゃいんだよっていう話なんですけど、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
今でも謎なんですけど。どういうの、今ちょっと自転車事故で思い出しました。
どういう風に ね
なってたのか分かんないです。もうずっとマスクつけてました。本当に上唇がボンボンに腫れて。
痛いですよね、すりむいたりとかしたら。
結構痛かったんですけど。
今その唇で思い出したんですけど、私は歯医者さん今通ってるんですけど、
はい、
奥歯の治療をしてたら、新米の先生だったんですよ、
はい。
上の治療に夢中になりすぎて、下に器具が当たってる、私麻酔がかかってたので気づかなかったんですけど、それで器具がずっと同じところをこすってたらしくて、唇の横に、これがまた痛いんですよ。
痛い。
で、治療してるから、 気遣ってはくれるんですけど、治りそうになってはまたちょっとこう薬そうか、そうですね、治りそうになっては薬で、
どうしても当たっちゃうところ
なんですかね。そうなんです。未だに痛いんですけれどもね。先生お願いします、頑張ってください。
先生聞いてんのかな。
怖いですね、知ってたら、ね、でもはい、そんなことが
怖いですね、交通事故とか。
そうです、傷はなかなか治らないのでね、
気をつけてください、本当に。
はい、でも良かったですね、本当に吸収良
かったです。
はい、ですね、
はい、
さあどうしましょう、もう一枚いきますか、ギリギリ。
じゃあ行きますかね、
行っちゃって、あ、はい、いいですか。
じゃあですね、こちらは、あ、読めばいいのね。山川さん、岡崎さん、こんにちは。こんにちは。3回目からのハイホーです。
ハイホー。
ハイホーさん、ありがとうございます。
なんか、ごめんなさい。私、気のせいじゃなかったら、ハイホーさんに対しての、いろんなリアクション冷たくないですかね。
そんなことないですよ。
違う違う。3回目からも多分、こっちゃんがなんで3回目って。
違う違う。
最初から聞けるみたいなことと
か書いてなかったで、先に紹介しようかどうしようか、ちょっと迷った結果だったんですよ。
びっくりしました。
別にハイホーさんがどうとか、そんなことないですよ。もうね、このラジオネームで行こうかと。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
さて、そろそろ初夏の陽気になってきましたね。
暑いです。
本当に。僕は今年の夏にはいくつかの目標があります。
はい。
その1、ダイエットしてマイナス15キロを目指す。
相当。相当。
栄養士さんに食事を見てもらって頑張ってます。すごい。ただいまマイナス9キロです。
すごい。
もう行ってるじゃん、結構。
いや、
でもここからがなかなか減らないんですよ。
そうですよね。
まあ、そうですよね。
停滞期っていうんですかね。そうそうそうそう、あるんですよね。
その2、大阪の泉州名産水なすのぬか漬けを作れるようになる。
はい。
水なすは水分が多くて柔らかくて美味しいのですが、皮が柔らかすぎると柔らかすぎて、つけると皮が茶色くなるんですよ。
変色するんですよ。
そうなんですか。
ナスってね、すぐに。炒め物とかしててもすぐなりますよね。
なっちゃダメなんですか？見た目が悪くて美味しいのは漬かるんですが、あ、なるほどね。今年は見た目も両立させたいな。
京都の漬物とかで綺麗な、ね、紫のままのナス漬けとか結構見ますのでね。
難しいんだ。
いや、多分そうだと思います。
はい。その3、大クワガタのブリーディングに挑戦。
ブリーディング、ブリーダーをするってことですかね。ね、
ING ですね。
はい。
なるほど、ね。以前は高価だった大クワガタも安価で手に入るようになりました。
おー。
比較的初心者でも繁殖できるそうなので、頑張って増やしてみたいな。幼虫が取れたらいります？
いりません。
いりません。
はい。
お二人は夏に向けて何が目標とかありますか？これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。
幼虫はいりません。
はい、幼虫は本当に断っておきますので、カブトムシでもダメです。セミでもダメです。あれはちょっと佃煮とかね、いろんなの
ぬか漬けなら欲しいですよ。あ、でも夏場はちょっと送ってくると大変かな。
生物とかね、やっぱりダメなので。
写真をください。
いいですね。綺麗にできたら写メをして。
幼虫の写真はいらないです。幼虫の写真はいりません。
そうですね。
水ナスの写真。
水ナスを。
すごい、マイナス9キロ。
これはでも栄養士さんがいるって言っても、うん、相当なやっぱり自分の意思がないとできないですよね。
本当意思弱くて。
本当ですか？
意志弱いんですよ。
結構なんか頑固に見えますけれども。
まあちょっと頑固でもある。なんだろう、食べることに関してはちょっと弱いんですよね。誰かが一緒だと食べちゃうので。
はい。
いや、誰かが一緒な時に量を減らすとかそういうことができないんですよ。
食べちゃう時には食べちゃう。
その代わり、後ですごく後悔してものすごく運動したりとかするんだけど。
それでプラマイゼロになってるんだったらいいんですけどね。
マイナスに行きたかったらもうちょっと頑張んなきゃってことじゃないですか。私も、夏に向けてダイエットを。
そうですね。私も、彼ほどではなかったんですけど、一時、はい、一気に痩せたことがあったんですよ、はい。自分で意識してたわけじゃないんですけど、気がついたら痩せてたことがあって、うん、でもそれを漫画を書き出したことによって、はい、ちょっとデスクワークじゃないんですけど、机仕事が多くなっちゃったじゃないですか。今元に戻りつつあるんですね。これをちょっと
阻止しないと。
阻止して、で逆にもうちょっと落とさないとっていう、うん、ガリガリになっちゃうと私の年齢はちょっと老け顔になっちゃうんですね。なのでやっぱりちょっとふっくらした顔は保ちつつ、でもっていうところで頑張ろうと思います、
うん、私もう去年の夏に激痩せをしたんですけど、はい、誰にも気づかれない激痩せをしたんですけど、
あれ私も気づいてなかった。
気づいてる方は気づいてる、
ね、痩せたって言ったよね。
そうそう、なかなか気づかれなかったんですけど、そこには戻りたくないので。
そうなんですよ、痩せすぎもやっぱり良くないですよね。バランスのいい、
痩せる前に今戻りつつあるんですよ。
どういうことだろう、
はい、太ってた頃に今戻りつつあるので、うんうんうんうん、またもう一回ダイエットをしなきゃと思って
バランスがいい、なんかちょうど可愛く見える顔とか輪郭とかあるんですよね、うん、それを痩せればいいってものではないんだなって、
まあね、そうなんですよね。でもすごくうまくね、ここだけ痩せてくださいって思ってもなかなかいかないですよね。
まあだから多分ハイホーさんのように栄養士さんについてもらって、うんうんうんうん、適度な運動と、うん、何を食べたら例えばね、そうそう、皮膚とかがこう荒れないとか、うんうんうん、あったりすると思うんですよ。
これは大変に偉い痩せ方ですよね。
でも頑張ってると思います。あと6キロ、うん、
頑張ってください。
夏まで
私も負けない
頑張ろう。そうですね、私もマイナス5キロは
同志ですからね。
ちょっとダイエット頑張りたいと思います。
頑張りたいと思います。
夏はそれで大丈夫ですか。夏は私たちもじゃあ、はい、ダイエットします宣言ということで、はい、頑張りたいと思います。ということで今日はお便りこれだけしか紹介できなかったけれども、う
ん、
はい、ごめんなさい。
たくさん待ってますので、
はい、お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、ということで、はいはい、本当はね、エンディングそのまま行こうとも思ったんですが、はい、せっかく一言メールをくださいって言ってるのが結構溜まって、
紹介できてないという。
時間がないっていうので、いつもカットしてたので、はい、1枚だけとかでも、
あ、ちょっと、
はい、
やって、私、いつも私引いてるんです
か？じゃあ、私が、今日は私が行きますね。さあ、誰は、
あ、でか
でかってメールそのまま入れてるので、まま、はい、おっと、読まなきゃダメ？
はい。
はい。ペンネーム、アキラくんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもありがとうね。本当はね、ありがとうって思ってるんだけどね。君をこういうキャラクターにしてしまったのはあなただから。よろしくお願いします。一言ネタ当てです、はい。お二人に質問です、
はい。
栃木県と聞いて真っ先に頭に浮かぶのは何ですかっていうことです。彼栃木県なんですよ。
あれ、私、あれですよ。U 字工事。
私とネタ被っちゃった。
あ、今みんな栃木って言ったらそうじゃないですか。
ごめんねごめんねの人ね。
そうそうそう、
このなんかもう何を喋ってるかはよくわかんないんだけど、ポイントポイントで宇都宮というか栃木の話をワーンと入れているコンビがものすごいこう栃木のことをアピールしてますが、私実は宇都宮の方で2年間ほど漫画家の専門学校の講師やってたことがあるので、
餃子、
はい、栃木は実は第二の
餃子とか言っちゃった。
そうなんです。
美味しいですよね。
第二の故郷なので、うん、ちょっといろんなものがこう目に浮かぶんですけど、やっぱり頭にこうバーンと入ってくるのは餃子ですね。
あの
山田邦子さんが作ったという餃子像デザインしたっていうのかな。
そうな
んだ。ちょっと雨に降られちゃってだいぶ顔とか崩れてきてる状態なんですけど、あの餃子の女性のモチーフのものがあるんですよ。
私結構宇都宮行ったことあるんですけど。
本当ですか？
駅前ですか？
駅前です。
あ、見よう今度。
はい、ちょっと華やかな繁華街の方と反対側に降りるんですよ。
反対側なんだ。
あれ、
あ、なるほどね。
繁華街じゃなくて
移動しました。
え、場所移動しちゃったんですか？
え、像が、
じゃあ中央というか目立つところに移動したんですか？昔はね、うん、本当にちょっとこうコンコースみたいなところで降りていって、うん、バス停の、ごめんなさいね、今なんかすごい栃木の人としか話してないかもしれない
すごい、
ロータリーの方で、
ひどいですよ、一回壊されました。
壊されちゃったんですね。でもう一回
作られたんですね。
で、像の形はそのままですか？うわー、
そうなんだ。
ダメだね。ちょっとだいぶ前の話だったので、で、あそこはカクテルもなんか日本一かなんかで、いろんなオリジナルのカクテルとかが飲めるようになってたりするんですよ。はい、なので餃子と今カクテルとあと U 字工事でございました。
はい、
しまった、一言ネタなのに盛り上がっちゃった。
はい。
いやでもいつもありがとうございます、
ね、いつもありがとうございます。ちゃんとメールは切ってますよ。
切ってますよ。わざと省いてるわけ、うん、こっちゃ何を言っているの、
はい、
そうですよ、皆さんが来てるお便りはみんな全て目を通してますし、
はい、
ます一言コーナーのにはもうコーナーの中にボンボンボンボン今入れてますの で
紹介していきます
ので、ね、紹介されてないよと思わずに気長に待っててください、うん、はい、でもその分どんどんどんどんまた一言コーナーというかね、うん、一言でちょっと聞いてみたいことを入れていきますので、はい、皆さんからも募集しておりますので
よろしくお願いします。
どんどん送ってくださいということでございます、
は
い、
じゃあ
エンディングでございますね。
エンディングでいきますか。
なんか今日はちょっといっぱいいろんなことでお話が盛り上がったので、
う
ん、
はい、
ね、少しまあゴールデンウィークですし、
そうそうそうそう、
ちょっとスペシャルということでね無理やりだな
勝手にスペシャルでは
いしているんですけれども、おこちゃんの方から告知がなんか、
はい、お知らせが、
はい、
ですね、順番的にこっちかな、4月24日トゥーハート2 AD プラスというですね OVA が出ます。こちらの河野晴美ちゃん役で出ております。24日なのでちょうど発売した直後かな、
そうです、ね、
だと思います。はい、オーディオコメンタリーとかですね、初めてやったんですけど、
はい、
オーディオコメンタリーもしましたし、あと3姉妹なんですけど、3姉妹で歌ったりとかしたのが初回特典でついてたりするので、
は
い、ぜひとも聞いてみてください、
は
い、
もしくは予約を取って。
ああそうですね、
はい、はい、
でいろいろその宣伝でいろんなところに出たりして、
イベント
ではないんですけど、
はい、発売記念みたいな感じ で、
まあ、そうですね、4月の頭にはラジオに出たりとか、いろんな雑誌に出たりとか、
はい、
あとなんかテレビに出たりとかしたんですけど、これがね、
いつ放送なのか、
私よく知らなくて。
じゃあまたこちゃんの
ホームページでアップしていくので、多分、
はい、そうですね、
はい、5月中だったと思います。
はい、オンエアされる、
はい、オンエアされる、
どこの放送局かとかもわからない、
まあね、テレビカメラに映りましたぐらいしか私わかってない。初めてピンマイクつけましたっていうね。
後ろにかちゃってみんな、
そうなんですよ、ワンピースからだったんで下からだったんですよね、それを聞いてれば
ね
そうですよね。そんな反省はいいんですけど、
はい、
あとですね、5月10日もうすぐですね、
はい、
にロックンロールカーニバルボリューム16というのにデチコトでライブやります。5ヶ月ぶりのライブなんですけど、
ね、
こちら前売り2000円で18時半開演になっております。こちらの方ですね、ブログとかです、私のブログやホームページの方で告知をしておりますので、はい、そちらにですね予約のメールアドレスが載っているので、ぜひとも予約して遊びに来てください。5ヶ月ぶりですのでね、
はい、
よろしくお願いします。
いろんな歌を歌うんですね。
はい、デチコトの歌を歌います。そうですけど。あ、そっか、そうですね。
はい、
はい、こんな感じです。
はい、5月の10日というとゴールデンウィークのちょうど最終あたりとかですよね。
明けてちょっと経ったぐらいですかね。
ねえ、皆さんぜひ、このゴールデンウィークの思い出に、最後に、
はい、ぜひとも来てください。
はい、お願いします、はい。で、私の方はそのちょっと後になるんですけれども、はいはい、9月の16日か17日頃に、
はい、
漫画猫のしっぽの最新号の方が日本出版さんより、
はい、
発売されますので、こちらの方は猫漫画の方を書いておりますので、うん、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。これがね、なかなか見つからないよっていう方が多いので、スーパーとか、
うん、
コンビニとかの方がもしかしたら見つけられるかもしれないし、あとはやっぱりネット通販っていうんですかね、
で
検索してかけると出てくると思いますので、うん、それで買っていただいてチェックしていただくといいなと思っております。
はい、
で今日は一番最初のオープニングでもちょっと言ったんですけども、久しぶりに少女漫画を描きました。
はい、
5月の24日頃発売なんですけれども、コミック魔法のアイランドというところの双葉社から出ている
雑誌、うん、これはすごくコンビニで見かけますよ。
そうなんですよ、
うん、
出てますので、
はい、
ショートストーリーなんですよ。まあ急にお話決めたことだったので、オリジナルで、でもこれはいわゆる魔法のアイランドっていうのは携帯小説の方がメインなので、うん、原作付きのものなんですけれども、今回に関しては私オリジナルで、ショートストーリーで書いておりますので、ぜひチェックしてください。
はい、
久しぶりに乙女心をこう呼び返しながら、あ、こんな風にドキドキしたなっていう風なものをちょっと入れてますのでね。うん、
はい、
はい、お願いします。男の人でも読めると思いますのでね、うん、読んでください。
はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、ということでございました。
はい、
まあ今日はちょっと第7回目、皆さんのお便りでも盛り上がりましたし、うん、
はい、
私たちもちょっといろいろと告知のね、
お知らせすることが、
はい、
一番1回目とかなかったですよね。あれ？
いや、なんとかしていこうっていう野望はいっぱい言ってたよ。うん、言ってたけど。
言ってましたけど。
はい。
なんか、
実際形に、
ね。お知らせがなかった気がする。
まあ、こうしたいですっていうことを言いました。で、それをちょっとずつ実現させてきましたっていう、
はい、
ことですよ。
すごい
ね、これ。
何回もやってるとね。
ね、そうですよね。
はい、
で、今回のこう年末ぐらいにはさらに大きいこととか。
ね、やりたいですね。
ね、番組自体でもいろいろと、うん、やっていきたいと思っておりますので。
ね、もうちょっとリスナーさんと触れ合えるものとかもやりたいですね。
そうですね。イベントなんかとかね。
ね、
オフ会っぽいようなね、突発イベントやってもいいじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、そういうこともやりたいと思ってますので、はい、まずは皆さんの方からどんどんと参加しているよっていう意思表示のつもりで、
う
ん、お便りもどんどんとね、
送ってきてください。
に新しいリスナーさん、
はい、
で、あと女性のリスナーさん、
ぜひとも、
はい、
そして古いリスナーさんぜひとも
古いリスナーさん、
はい、よろしくお願いします。新しいリスナーさん、
はい、いつものリスナーさん、
はい、
よろしくお願いしますということですね、
はい、わけで、
はい、今回はこの辺でお別れです。
はい、はい、お相手は山川琴美と
岡崎瑞希でした。それでは次回までまったね。大切な夢をつかもう。